心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第16回目のゲストは阿蘇神社ゴンネギ、木山神宮ネギ、矢田光輝さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のタイムの時間でございます。今日もよろしくお願いしたいと思います。今日のお客様は、矢田光輝様で、この方は肥後一宮の阿蘇神社の、ゴンネギを務められて、また益城にございます木山神宮の、ネギという役職も二股かけられて、大変お忙しい、矢田さんに今日はお越しいただきまして、さまざまなお話をこれから伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それでは簡単に自己紹介など、いただけますでしょうか。
はい、先ほどご紹介していただきました通りでございますが、熊本の阿蘇市にございます阿蘇神社、こちらにてゴンネギ、あと熊本地震の被災の中心地であります益城町の木山神宮、こちらで、神職を、務めさせていただいております矢田光輝と申します。
はい、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
2つの、神社と神宮を掛け持ちでいらっしゃって、特に本当にこの、木山神宮も私、行かせていただきましたけども、もう胸が落ちてしまってて、
そうですね、前回を出しております。
前回でありますし、はい、阿蘇神社の方もすごいこの被害をこの受けておりまして、大門なんかはね、
はいはい、
もうめちゃくちゃに倒壊してしまってるという、これからまたその復興もしていかなきゃならないということで、もう大変な今思いをされてるんではなかろうかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。そういった復興に対する今のこんなことやってるとかもありましたら、教えていただければと思います。
そうですね、まず阿蘇神社におきましては、もう復興の方を工事の方を進めておりまして、
はい、
一応7年から10年後を一応完成竣工のめどに、工事の方を今進めておるような状況です。倒壊しました門が、一応ですね、7年後の完成を目指して今解体作業を行っております。で、解体しましたものをもう一度組み上げていくという復元の作業を一応行っておるところですが、益城の実家の方はですね、全くまだ目処が立っていないというような状況ですね。今日は
秋山神宮の方はそうですね、全くこう手つかずに工事も入ってませんし、 そうですね、そのままの状態でしたですからね。じゃあこれも復興していかなきゃならないということでは、
そうですね、
ですね、
解体のことが頭に浮かぶんですが、神社の社殿につきましても、
はい、
まずはですね、地元の益城においてはたくさんの方 が被災をされておられまして、はい、住み慣れた住宅ご自宅等がですね、はい、全壊しておるような状況なので、まだですね全て公費解体が終わってないご自宅もたくさんまだ残っておりますので、はい、益城の方の木山神宮といたしましては、一応町の最後の解体がうちの神社で、はい、お願いを一応しておりまして、先に町の方のですね、解体の方から先にお願いをしておるような状況ですね。
あ、さすがですね。いや、そういう話聞くとやっぱりこの宗教というのはそういうで、それであれならねばならないなってね、今思わせてもらいましたよ。はい、あ、そうですか。じゃあ本当に氏子様とか、あ、もう町の方々を最優先にして。
そうですね、もうそれはあのうちの神社の、発災以降からの考え方の中心でありますですね。
はいはい、あ、そうですか。ではなかなかじゃあこの復興というところまではまあいかないわけですね。
そうですね、
ご自宅の方も
全開いたしております。
全開、
はい、
いや、そちらの方も
そうですね、
自宅
の再建と、またお社の再建とですね、そういった形で、まあ、課題は多いわけなんですけれども、はい、まあ、前を向いて一歩一歩やっていくしかないなというふうな形で日々を過ごしています。
何かまだあの矢田先生は36歳ということ で、 そうですね、お若いので、そういったあのエネルギッシュさをすごく、まあ、感じさせて今いただきましたので、これは7年かかるか、何年かかるか分かりませんけども、うん、あの勤め上げていくんだろうなというふうな思いを今感じさせてもらいました。はい、あの先日あの木山神宮にの石垣にこの竜を描いたこの支援 の、 あの堀内さん、
はい、
という方が、はい、いらっしゃると思うんですけど、
日本財団のですね、はい、一応あの皆様方の支援もいただきまして、
はい、
技術のボランティアさんの皆さんがですね、あの、はい、本当にあのうちの神社の方においでになって、重機持ってきて、トラック持ってきて、僕らでやってもいいですかということでですね、
石垣
崩れたものを積み上げていただいたり、またあの階段塔もですね、非常にあのずれ落ちておりましたので、
はい、
こういったのを自分らの手でやらせてくださいということでですね、
ご
支援をいただいたところです。DRT ジャパンの皆様方ですね。
あの私も、堀内さんという方あのがこのおっしゃってましたので、ぜひまたラジオで言ってくれって言われてね。
そうなんですか。あの階段ばっかりではなくてですね、あの神社の、被災のシンボルと言われます言われて今おるんですが、あのちょうど正面に神社の鳥居が立って、横に両脇にあうんの狛犬さんがあるんですが、ちょうどあの震災を受けまして狛犬さんの足が折れてしまったもんですから、非常にあの一時期ジャッキで支えてたんですね。
ジャッキで、そうそう、あれ僕感動いたしました。
はい、あれはですね、地に落ちてましたので、まずは足は折れて折ろうとも、立ち上げてジャッキでも支えておれば頑張ってる狛犬がいるんだっていうのをですね、皆さんに見ていただけるのかなっていうところで、
ね、あ、そうなんですか。はい、あれすごい感動したんですよね。狛犬の足に車のジャッキ
で
こうちゃんとこのなんですか、狛犬を立たせてるっていうかね、
はい、いや、もうあの傷あるものではありますけれども一生懸命頑張ってるんだっていうのをですね、まあ、あの神社の境内からですね発信したいなという思いで、ジャッキの狛犬を立ち上げて、で、あの、ありがたいことに、皆様方のご支援で、折れました狛犬の足も戻りまして。
あ、そうですか。今は
つい先日、
はい、よかったです。私見たのは4月頃かな。
そうですね、春頃ですね。
まではね、
そうです、そうですと思い出したんですが、あのちょうど4月っていうのが1年熊本地震からと、はい、いうことで、両方の狛犬さんを1年を経つ前にどうにか立ち上げたいというふうな思いがありましたもんですから、
そうですか、
ジャッキの力を借りてですね両方立ち上げることができたような状況ですね。
ああ、そうですか。またこういう被災をされた中でもこういろいろこう頑張ってるといろんな方との出会いっていうのもあるんでしょうね。
そうですね、
どんなことって印象に残った方いらっしゃいますか。
そうですね、まずは子供なんですね、はい、で非常にうちの益城町の 方々非常に大変な思いがこの1年間あったかというふうに思いますけれども、はい、被災されたのはですね大人ばかりではなく、はい、やはり地元の子どもさんも同じような思いをされて1年間を過ごしてこられたと思いますし、うん、大人はいろんな行動もできますしお話もできますが、はい、子どもというのはなかなか前もってですね自分で、これが嫌だとかあれが、困ってるだとか、うん、なかなか言いませんもんですから、うん、非常に心のストレス、はい、そういったものがこの1年間あったんじゃないかなというふうに思っておるんですが、神社にお参りに来てくれました、小学生の子どもがこんなことをですね、言ってくれまして、僕も頑張るから神社も頑張ってよと、
は
い、もうこれ、聞いた瞬間に非常に涙が思い出る思いでですね子供に励まされてですねこれはしっかりと復興に尽力していかなければいけないなと思ったのが境内の非常に印象深い出会いでした。
ああそれはすごくわかります。私なんかも子供からなんか励まされると親父として頑張んなきゃなって ね、
そうですよね
思いますからね。あそうですか。じゃあそういったお子様と この出会いで逆に励まされると
逆に励まされたというような、
なるほど、ね、
出会いがありました。
あ
インディアンを打ち倒
お送りした曲は、本日のゲスト矢田光希さんからのリクエスト、ブルーハーツの青空でした。
他にございますか？
そうですね、まあ、著名な方もいろいろおいでになったりとか、視察も含めてですね、あったんですけれども、やはり、一つ復興支援のお話にもこれつながってくるんですけれども、熊本県に人吉という県南にございまして、高校があります。熊工業高等学校という学校がございまして、こちらに伝統建築家という科があるんですね。珍しい、非常に珍しい学校でして、何の学校かと、何の学科かといいますと、はい、宮大工を養成する日本で唯一の学校がございまして、
はい、
こちらの生徒さんたちに実はうちの神社の復興のお手伝いをですね、昨年いただいたところであります。
は
い、ちょうど7月でしたでしょうか、はい、雨の降りしきる梅雨の時期でありますが、倒壊しております神社の神殿から、
はい、
その後再建するにあたって大切になってくる神社の当時の彫り物、彫刻類、はいはい、これをですね、彼らの事業の一環でレスキューしていただいた2日間がございまして、彼らも本当に一生懸命ですね、雨の降りしきる中カッパを着て、学校の先生たちの指導、技を盗みながらですね、復興支援の、一つではあるんですが、これを自分の身につけていくんだという、実践の授業ですね。まさに教科書では学ばれていると思うんですが、実際被災地に足を運んで自分たちが学んだ技術を復興支援のために役立てていくという授業が2日間ありまして、彼らの目線、熱い視線というか、それに非常に感銘を受けましてですね、彼らとの出会いというのも本当に私、熊本地震においての非常に良いご縁、出会いだったなというふうに今思い起こしております。
ああ、そうですか。またそれはその生徒さんたちもきっとこの自分の目でこの壊れたこの神社のお社を見て、それを復興していこう、直そうと、でまたそれが直った時にはこれは俺が直したんだっていう、
ね、
きっと子供たちも自慢できるようなね、
そうですね、
ものになるんじゃないかなと思います。すごい素晴らしいことだなと思いますね。人材育成にもつながっていくわけですしね、復興の役にも立っていくっていう、
おそらく神社が将来にわたって復興して進めていくんですけれども、はい、再建した暁にはですね、はい、多分彼らは立派な大人になって立派な大工さんになっていらっしゃると思うので、彼らのですね、成長にも負けないように神社もですね、復興していかなければいけないなというふうに思っております。
そうですか。
本当に被災した身ではあるんですが、そういった2日間授業を通して彼らのためになったのではないかなというような思いも持っております。
そうですね、またそういったこともこういったことがないと出会いにもつながりませんしね。
そうですね、はい、
この復興していく中には本当にいろんな出会いがあって、その中で人が学んで成長していくっていう、本当に僕は素晴らしいことだなというね。
そうですよね、
なんか思わせてもらいましたね。あ、そうですか。本当にこのいろんな出会いがやはりあるわけですね。
もう1年間被災をした1年間でもありましたが、はい、おっしゃる通り出会いの1年間でもあったように思っております。本当に多くの方に励まされ、そして多くの方から学び、
はい、
そして、もう本当に自分を奮い立たせられるようなですね、
はい、
そういった出会いが数多くあった1年間でありましてですね、
あ、今2つのこの神社とこの神宮とこの掛け持ちでございますが、今どちらかというと木山神宮のお話でしたけど、
そうですね、
この今度は阿蘇神社の方はいかがでしょうかね。
そうですね、阿蘇の方なんですが、やはり熊本地震においての、
はい、
復興のシンボル熊本城もそうなんですが、はい、阿蘇神社というのもですね、復興のシンボル、心の拠り所というふうに言われておるところでございますので、
はい、
時間はかかろうともしっかりとですね、はい、こう再建に向けて尽力していかなければいけないなという思いとともにですね、やはり震災というのはハード面 の復興とソフト面の復興、この2つの両輪がうまくこう回っていかなければ本当の復興が成し遂げれないというふうに思っておりますので、やはりあの行政の皆様方の非常にご尽力によって、非常にあのスピーディーな道路とインフラの部分の回復が熊本どんどん進んでいっておりますけれども、はい、やはりあの熊本の県民なら誰しもが愛する熊本城、並びにこの熊本の郷土をですね、大切に思う気持ち、そういったものが、祈りであったり信仰の中に息づいておるというふうに思っておりますので、そういったソフト面、こちらもですねしっかりと復興していかなければ本当にあの熊本地震からの復興というふうには呼べないんじゃないかなというふうに思っておりますので、そのソフト面の代表と言われております阿蘇神社の復興もですね、しっかりと進めていかなければいけないというような思いで日々を過ごしております。
そうですか。実はあの昨日あの阿蘇神社お参りに行かせてもらったんです。
そうですか。
はい、こっそりと
私勤めておりまして
そうですか、でもあそこに行かせてもらって、いろんな方々が参拝されてるんですね。
そうですね。
参拝されてる姿を見て、この阿蘇神社を愛してるっていう表現がいいのか分かりませんけども、なんかこの阿蘇神社に対するこの思いを寄せて皆さん参拝してるっていうね、そういったものをすごく感じたんですね。ただ物見さんで、あ、ここが壊れたのね、あそこが壊れたのね、大変ねっていうんじゃなくて、どうにかまた早く復興してほしいというこの思いをすごく感じながら、私皆さんがですよ、参拝されてんだなってね、この温かさを、人のこの心の温かさっていうんでしょうかね、またその神社を愛してるっていう、そういったものをすごく感じたんですけども、
そうですね、
あ、そういう神社なんだなって私
は思いましたね。思いを持って参拝されておるっていうのはですね、日々勤めながらやっぱり肌身感じているところでありまして、例えば、地震が起きる1週間前にお参りを東京からさせてもらいました。で、報道等で、神社の方が崩れ落ちているのを見て非常に心が痛んだ。でようやくやっと1年経って、この神社にお参りすることが今日叶いましたというような方もたくさんいらっしゃいますし、地元の方、また海外の方、たくさんの方が地震以降お参りをいただいておりまして、実は今年のゴールデンウィークなんですが、ここ数十年で一番多いお参りの参拝日がありまして、過去最高だったんですね、お参りが。ですので本当におっしゃる通り、愛する思い、復興してほしいという思い、そういった思いをですね、持たれて、お参りに来られる方が多くいらっしゃるというのが毎日ですね。
駐車場を見ましても熊本県外のナンバーも
そうですよね、
結構多いんですよね。だからいろんなところからお参りに来られて、皆さん心配しながら、それは神社を愛してる、阿蘇神社を愛してるっていうことなのかなってね、この温かいこの逆に思いをさせてもらって、みんなからこの見守られている神社、
そうですね、神社というのは多分ですね、形を変えないもの、普遍的なものであるというふうに私は思っておりまして、はいはい、例えば大きい木が一本立っておったとすればですね、おそらくその地元にいらっしゃる今のおじいちゃんおばあちゃんたちも子供の時から見ていた木、神社のシンボル的な木、それが今現在も立っている。で非常に世の中目まぐるしくスピードを持って変わっていく時代の中にあってですね、そういったお宮でありましたりお寺であったり、そういった心の祈りの部分、祈りの場というのはですね、形を変えずにそのまま現在もあるものだというふうに思っておりますし、そういった形を変えないものが私たちの生活のすぐそばにあるということは、やはりお参りされる方もふるさとの一つの形であるというふうにも思っております。ですので今回の阿蘇神社並びに益城の方の木山神宮も倒壊をいたしておりますけれども、建物が崩れたから、非常に悲しんで、 いらっしゃるわけではなくて、その自分たちが今まで見て育ってきた心のふるさとの原風景が変わってしまったことが非常に悲しいんではないかな、うん、そういうふうにも思いながらですね、お勤めさせていただいておりまして、まあ、先ほど申し上げたようにソフト面の復興というのはそういったあの皆さんの思い愛する気持ち、はい、そういったものをですね、復興していくことにもつながろうかというふうに思っておりますので、しっかりとやっていかなければいけないなというふうに思っております。
うん、そうですか。何かすごくこの力強さを今日は感じさせていただきまして、この2つもこの神宮と神社とこの勤められているさすがそれだけの力のある方だなってまたもう今日は思わさせていただいた次第でございます。皆さん方に何かこの神社として、この矢田先生の方から、リスナーの方におまじない、おまじないじゃないですけど、なんか魔法の言葉というのは自分に対してどんな言葉でそういった
そうです、ね、
この前向きな姿勢にしているか、うん、ちょっと教えていただければ皆さん方も参考になるかもしれません。
自己紹介にまた戻ってしまうんですが、はい、私学生時代ですね、はい、運動部に所属してましてラグビーをやっておりました。
そうですか。
で熊本も実は、ワールドカップが、熊本で今度開催されるんですけれども、うん、この、ラグビーのですね、中心的な言葉がありまして、はい、英語になるんですが、はい、ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワン、
うん、あ、はい、
私はもうこれが全てだというふうに自分に言い聞かせておりまして、うん、一人はみんなのためにみんなは一人のために、こういった復興ができていけば一番いいなというふうに思っております。
そうですね。そうですか。素晴らしい言葉を今日また教えていただきましてありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。はいはい、
ありがとうございました。
心のハーフタイム、本日16回目の放送はいかがでしたか。阿蘇神社ゴンネギ、木山神宮ネギ、矢田光輝さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメールファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、KOKORO@FM791.jp。 ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なおこの放送は6月28日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は7月8日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。